皆さんおはようございます。先週はちょうど桜が満開となりまして、園庭でお花見を楽しむことができて感謝でした。その桜ももう散り始めて過ごしやすい季節を迎えています。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の糧を感謝いたします。このひととき、あなたの御前に静まり、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ、私たちの心の目と耳を開いてくださり、御言葉に表されたあなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。今週一週間もイエス様と共に歩むものとさせてください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。これまで1年半にわたって学んできました、マルコの福音書の学びも、今日で最終回となります。全58回シリーズとなりました。今回、福音書からじっくり学ぶことを通して、私自身新たに気づかされたことや教えられたことがたくさんありました。改めて聖書は生きた神の言葉なのだなぁと実感しています。最終回のタイトルは、福音を述べ伝えなさいとしました。これは死から蘇られたイエスが最後に弟子たちに命じたことです。大宣教命令とも呼ばれます。先週はイエスがよみがえられたことを聞いてもなかなか信じようとしない弟子たちの姿に目を留めましたが、そんな彼らもイエスにお会いして深い取り扱いを受けて変えられていきます。そしてイエスは弟子たちにこの使命を与えて天に上げられました。今日の箇所には、変えられた弟子たちがその使命を忠実に果たしていったことが記されています。彼らはどのように変えられていったのでしょうか。また、この宣教命令を私たちはどのように受け止めればいいのでしょう。今日はこうしたことを心に留めながらご一緒に見ていきたいと思います。さて、イエスはよみがえられてから40日にわたって弟子たちに現れて、神の国のことを語られたと、使徒の働きの一章にあります。その間、イエスは弟子たちの固くなっていた心を深く取り扱われたようです。彼らの霊的なケアをなさいました。例えば、先週、ルカの24章にある、二人の弟子たちがエマオの村に向かって道を歩きながら話し合っているところに、いつの間にかイエスが現れて一緒に歩いていた出来事を紹介しました。彼らは最初、イエスがよみがえられたという女性たちの話を信じることができないでいましたが、イエスとは知らずにその人と語り合い、食事をした時にイエスだと気づきました。彼らはイエスの話を聞いている間、心は内に燃えていたと告白しています。イエスに出会って、彼らの心が奮い立たされていきました。また先週は、十二弟子の一人のトマスのこともお話ししました。イエスが弟子たちに現れた時、トマスだけがいなくて、後で他の弟子たちから自分たちはイエスにお会いしたと聞いても、彼は信じませんでした。自分のこの目で見て、この指でその傷跡に触れてみなければ決して信じませんと断言したわけですね。そのトマスに8日後イエスが現れて、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われて、彼は私の主、私の神よと告白しました。彼はよみがえられたイエスにお会いして、取り扱いを受けて、イエスが 自分を救ってくださる神であることを信じることができました。さらに、聖書にはもう一人、イエスから特別なケアを受けた弟子の姿が描かれています。誰でしょう？ペテロですね。彼は大祭司の庭で、あなたはあの人の仲間だと問われた時に、あの人を知らないと三度もイエスのことを否認しました。そのペテロをよみがえられたイエスが個人的に取り扱われた出来事がヨハネの福音書21章に出てきます。ガリラヤ湖で漁をしていた弟子たちにイエスが現れて、彼らと一緒に朝の食事をした時に、イエスはペテロに、あなたは私を愛していますかと三度尋ねました。ペテロがイエスを否んだのと同じ回数ですね。それに対して彼は、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと三度答えました。この取り扱いを受けて、ペテロは許されたという確信を持つことができたようです。イエスは彼に、私の羊を飼いなさい、私に従いなさいと命じられました。この時から、ペテロは大きく変えられていきました。このように、イエスは失意から立ち直れないでいた弟子たちに現れ、語りかけて個人的なケアをなさいました。その中で、イエスが彼らに命じられたことが、今日の箇所の15節から18節に記されています。まず、15節にあるイエスの言葉に目を留めたいと思います。15節をお読みします。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエスは全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよと命じられました。世界中のすべての人に福音を述べ伝えるという使命を弟子たちに与えたわけですね。では、福音とは何でしょうか？福音と日本語に訳されている言葉には、良い知らせ、喜びの知らせという意味があります。英語では Good News となります。皆さんは喜びの知らせというとどんな知らせを思い浮かべますか？例えば、目標としていた学校に無事合格できましたとか、長年苦しんできた病が完全に癒されましたとか、我が家に待望の子供が生まれましたといった知らせは本当に嬉しい知らせですね。でも、福音はそれ以上にもっと大きな喜びの知らせです。しかも、すべての人にとっての良い知らせなんですね。福音とは一言で言えば、この世界を作られた神様は、神の御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったほどに、あなたのことを愛しておられます。このように言えるのかなと思います。神様があなたのことを覚えておられて、これほどまでに愛してくださっているという素晴らしい知らせなんですね。イエスが人として来てくださったこと自体が良い知らせ、福音と言えます。イエスはすべての人の罪を代わりによって十字架で命を捧げてくださいました。そして、罪と死に打ち勝ってよみがえられました。このイエスを信じて心に迎え入れる人はすべて神に背いていた罪を許されて壊れていた神との関係が回復されます。つまり救われるということです。神はこの救いの道をイエスによって開いてくださいました。神はこの良い知らせである福音をすべての人に届けたい、知らせたいと願っておられます。そのために神は人を用いられます。そして 最初に用いられた人たちがあのイエスの弟子たちでした。では彼らはどんな人たちだったでしょうか。彼らの多くはガリラヤの漁師たちでした。イスラエルの北の田舎に暮らす無名の人たちだったんですね。また人々から嫌われていた主税人のマタイも十二弟子の一人に選ばれました。そんな彼らをイエスは選んで3年間生活を共にして多くの教えをし彼らを育てました。そうすると彼らは立派に成長したかというと決してそうではありませんでした。お互いに比べて自分たちの中で誰が一番偉いかと話し合っていました。そしてイエスが捕らえられた時には怖くなってイエスを見捨てて逃げ出してしまいました。彼らはそんな弱さのある人たちだったんですね。それでもイエスはそんな彼らを決して見捨てはしませんでした。蘇られたイエスは彼らに現れて、先ほど見ましたように個人的にケアをされて、彼らが立ち直れるように許しを与え力づけていきました。そして大切な使命を彼らに託されました。それがこの大宣教命令です。イエスに代わって出て行ってすべての人に福音を述べ伝えなさいという命令です。16節から18節のところには、イエスを信じる人たちにはこういう印が伴うということが語られています。このところを読むと、これはどういうことなんだろうと思えるようなことが書いてあります。誤解のないように説明を加えたいと思います。まず16節には、信じてバプテスマを受ける者は救われますとあります。バプテスマとは、イエスを信じた人が受ける儀式のことです。洗礼とも呼ばれます。一見すると、イエスを信じてバプテスマを受けることが救われることの条件であるかのように読めます。しかし、そういうことではありません。イエスを自分の救い主であると信じる人は間違いなく救われます。バプテスマを受けることは救いの条件ではありません。ただし、イエスを信じたならば、その信仰の表明として、また後戻りはしないという自分自身の決意表明としてバプテスマを受けるということです。また、信じない者は罪に定められますとありますが、これはイエスを信じないことの罰として罪に定められるということを言っているのではありません。人は本来、神に背いた罪のゆえに、神から永遠に離される運命にありました。そのことを言っています。しかし、神は人を憐れんでくださり、イエスを使わして人を罪から救うことをご計画されて、それを実行されたということです。17節と18節には、イエスを信じる人は悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、これは異言のことを言っていると思いますが、その手で蛇をつかみ、毒を飲んでも害を受けず、病人は癒されるとあります。これはどう理解すればいいのでしょうか。イエスを信じるならば、こうした奇跡を行うことができるようになるということでしょうか。そういうことではないですね。私はイエス様を信じていますが、悪霊を追い出したことはありませんし、異言も語れません。もし蛇を掴んだり毒を飲んだりしたら、無事ではいられないだろうなと思います。また、自分が病気になったらお医者さんに行かなければなりません。これらのことはイエスの弟子たちが福音を述べ伝えた時に実際に起こったことです。使徒の働きには、弟子たちによってそうした奇跡がなされたことが記されています。 でも今の時代、イエスを信じる人たちがこうした奇跡を行えるということではないということを、誤解のないように心に留めたいと思います。これらのことは最初の頃、福音が広まるために必要なこととして神がなされた御業だったのだろうなと思います。もし今の時代、イエスを信じればこうした奇跡を行えるとしたら、おそらくその人は傲慢になって自分を神としてしまうのではないでしょうか。ただし、神は信仰者を用いてご自身の御心をなさるということは言えると思います。そういう意味で、最大の奇跡は自分がイエス様を信じることができたことなのかなと思います。神様は私の心にも働きかけてくださって、固くなな心を開いてくださいました。さて、ではイエスのケアを受け、福音宣教の使命を託された弟子たちはその後どうしたでしょうか。今日の最後の箇所、20節をお読みします。弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。彼らはイエスに命じられた通りに出て行って至るところで福音を述べ伝えました。ここにあの情けない弟子たちが大きく変えられた姿が表されています。まず彼らは出て行きました。あのユダヤ人たちを恐れて家に鍵をかけて引きこもっていた弟子たちが、恐れずに外に出て行ったんですね。何のためでしょう。福音、良い知らせを一人でも多くの人に伝えるためにです。そして行った先々で彼らは福音を述べ伝えました。ここに素晴らしい喜びの知らせがあります、どうか聞いてくださいと、大胆に迫害をも恐れずにイエスのことを語り伝えました。その姿が使徒の働きに生き生きと描かれています。その先頭に立っていたのがあのペテロでした。彼はイエスのお取り扱いを受けて本当に変えられたんですね。彼らはイエスから受けた使命を忠実に果たしていきました。そしてやがて日本にいる私たちのもとにも福音が届けられたわけですね。20節の後半に、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたとあります。イエス様はよみがえられてから40日後、弟子たちと見ている中で天に上げられましたが、彼らと共に働いたとありますね。イエス様は天から聖霊を使わせてくださいました。イエス様は聖霊を通して彼らと共に働かれたということです。イエスを信じる私たちにも聖霊なる神様が宿ってくださり、私たちを助け、励まし、人生を導いてくださいます。さて、ではイエスが弟子たちに命じられたこの大宣教命令を、私たちはどう受け止めればよいのでしょうか。最後にこのことを考えたいと思います。出て行って福音を述べ伝えなさいという命令は、すべての信仰者に対して告げられていることです。神様は私たちをも用いて福音を伝えたいと願っておられます。では具体的に私たちはどのように福音を述べ伝えることができるのでしょうか。まず出て行ってということは、私たち一人一人は今いるところに使わされているということではないでしょうか。それは 家庭であり、職場であり、地域社会であり、個人的な人間関係でもあると思います。私たちは、そうした人たちとの関係の中に、イエス様によって使わされているということです。そして、そこで福音を述べ伝えることが期待されています。では、どのように福音を述べ伝えればいいのでしょう。伝道というと、ところ構わず、とにかく一人でも多くの人に伝えるというやり方をイメージするかもしれません。確かに、一昔前は、路傍伝道や、一軒一軒訪ねてトラクトを配ったりすることがなされていました。それは素晴らしい働きだなと思います。でも、なかなか相手の心に届きにくいという現実があるように思います。相手の都合を考えないで一方的に働きかけてもうまくいかないどころか逆に心を閉ざされてしまうこともあるのではないでしょうか。むしろ良い関係を築いて信頼関係を通して自然と自分の信じている良いもの、福音を伝えられたらいいのかなと思います。また、福音を伝えることは、議論をして相手を言いまかすことではありません。相手を説得することでもないと思います。強制されてしなければならないノルマのようなものでもありません。一番大事なことは、自分がイエスを信じたことによって今本当に喜んでいるということが自然な形で周りの人々に伝わることではないでしょうか。またイエス様が教えられた生き方、神を愛し人を愛する生き方ですね。そうした生き方を心がけることによって私たちの言葉や普段の振る舞いに現れてくるのだと思います。そして、そうした姿を見て関心を持った人が私たちの信仰について尋ねてくださるときには、自分の経験したこととして証しできればいいと思います。そして、イエス様のことを紹介できれば良いのではないでしょうか。使徒の働きの2章には、エルサレムで誕生した最初の教会で、そこにいた人々が心から喜んで集まり、神を賛美し、助け合っている姿が記されています。彼らは、民全体から好意を持たれていたとあります。人の心を引くものがあったということですね。しかも、主は毎日、救われる人々を加えて一つにしてくださったとあります。救われた喜びを持って集まっているクリスチャンの姿を見て、周りの人々の心が開かれていきました。私たちもそんな生き方を表していけたらいいなと思います。今日はマルコの福音書の最終回として、福音を述べ伝えなさいというイエス様の言葉に学びました。私たちもイエス様に出会い、救っていただいた喜びと感謝を持って、自分にできるやり方で、この良い知らせである福音を周りの人々に伝えていきたいと思います。それではお祈りをいたします。全世界に出て行き、すべての作られたものに、福音を述べ伝えなさい。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。死からよみがえられたイエス様は、失意の中にいたあの弟子たちに現れ、彼らを深く取り扱われて立ち直らせてくださいました。そして彼らに福音宣教の使命を託されました。あなたはすべての人がイエスを信じて罪から救われることを願っておられます。そのためにあなたは 人を用いられます。あの弟子たちが用いられて、世界中に福音が届けられたように、あなたは私たちをも用いてくださることを信じて感謝いたします。私たちは今それぞれ家庭や職場や地域社会の中に使わされています。その置かれているところで、周りの人々に神と共に生きるものとされたことの喜びを表していけるようにしてください。また私たちが自分にできるやり方でイエス様のことを証しし、神と人を愛する生き方を実践できるように助け励ましてください。またどうぞこの教会の交わりを祝福し、この集まりに加えられる方々を増し加えてくださいますようにお願いいたします。今週もお一人お一人の歩みを恵みによって守り導いてください。このひとときを感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。